ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は36年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で59歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月5日福岡県福岡市において北朝鮮に拉致された日本人を救出する九州連絡協議会主催による北朝鮮人権侵害問題啓発集会が行われました。この集会には加藤勝信拉致問題担当大臣、小川博福岡県知事、高島総一郎福岡市長をはじめ各界の代表者や福岡市民らが集い、また北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、いわゆる家族会からは拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さん、拉致被害者松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さん、拉致被害者増本留美子さんのお姉さん平野文子さん、および弟さんの増本照明さんらが出席し、ご家族の切なる思いを訴えられました。この集会に来賓として冒頭挨拶に立った加藤勝信拉致問題担当大臣は要旨次のように述べました。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、私も就任以来全力で取り組んでおります。しかしながら北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組もうとせず、拉致被害者の方々の帰国はおろか、その道筋さえも見えてこないことは誠に遺憾です。その一方で北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射などの挑発行為を繰り返しています。本年2月日米韓3カ国はそれぞれ独自の強力な制裁措置を課し、3月には国連安保理において制裁を大幅に強化する新たな決議が全会一致で採択されました。私は5月米国を訪問し、ワシントン DC およびニューヨークにおいて米国および韓国の人権問題責任者や国連関係者等の参加を得てシンポジウムを開催しました。私からは国際社会に対して北朝鮮による拉致問題の現状および悲惨さを訴えるとともに、国際連携の一層の強化の重要性について発信してきました。さらに5月26日木曜日、27日金曜日に行われた G7 伊勢志摩サミットにおいては、議長である安倍総理より拉致問題を含む北朝鮮情勢について提起され、我々は北朝鮮の人権侵害に対して遺憾の意を表明するとともに、北朝鮮に対し拉致問題を含む 国際社会の懸念に直ちに対処するよう強く求めるとの文言が首脳宣言に盛り込まれたところです。政府としては今後とも対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、国際社会と緊密に連携しながら北朝鮮に対し強力な圧力をかける一方で、対話を継続し拉致被害者の帰国につながる具体的な動きを引き出すべく全力を尽くしてまいります。拉致被害者の方々が過酷な北朝鮮の地に囚われたまま長い年月が経つ中、被害者もご家族もご高齢になられ、そのご健康や帰国再会を待ちわびる切なる思いを察しますと、もはや一刻の猶予も許されません。一日も早い全ての拉致被害者の帰国が実現するよう全力を尽くす所存です。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月27日ムスダン弾道ミサイルの発射成功について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月22日、北朝鮮はまたムスダン弾道ミサイルを発射いたしました。2発発射いたしまして、1発目は150キロメートル飛んで、飛行して、空中爆発をすると。2発目は400キロメートル飛行してですね、無事に着弾したということでありますので、したがって2発目の発射は一応成功したと言っていいと思います。しかし過去2ヶ月半の間に北朝鮮は6発ムスダン弾道ミサイルの発射をいたしました。しかしその中で成功したのは一番最後の6番目の弾道ミサイルだけということになりますので、非常に信頼性が乏しい弾道ミサイルということを改めて確認したということになると思います。今回の発射については金正恩朝鮮労働党委員長が現地指導を行ったという報道がありました。朝鮮中央通信の報道によれば、金正恩氏はこの発射試験の結果に大きな満足の意を表したということであります。そして太平洋作戦地帯内の米国のやつらを全面的かつ現実的に攻撃できる確実な能力を備えるようになったと、そのように金正恩氏は述べたと報道をされました。太平洋地帯ということですから、韓国の米軍、日本の米軍、それにグアムの米軍、これをすべて攻撃できる、全面的現実的に攻撃できる確実な能力を得たんだと、金正恩氏は強調したということですが、もちろんこれは事実ではありません。6回の発射で5回失敗しているというのがムスダン弾道ミサイルの現状でありますし、またとしますと、その失敗の原因を究明してそれをきちっと修正して初めてそのミサイル、弾道ミサイルの能力に信頼性が生じるわけでありますが、2ヶ月半の間に6回発射してますので、そういう時間的な余裕は全くなかったということになりますので、今現在北朝鮮のムスダン弾道ミサイルの信頼性というものはないと、全くないと言っていいと思います。したがって実際の兵器としてムスダンミサイルを使用できるようなそういう段階ではないということになりますので、もちろん今回北朝鮮が2ヶ月半の間に6回 無数弾の発射を行ったということは、それを通じてもちろん無数弾弾道ミサイルそのものの能力を向上させるという目的もあったと思いますが、それが非常に大きな目的だったとは考えられないということになります。例えば無数弾の射程距離を確認する確定するというようなことに今回の発射の目的があったわけではないということが確認をされたわけでありますが、それは本来射程距離をきちっと確認したいということであるならば、日本の上空を飛んで太平洋に着弾させると、当然そういうことをしなきゃいけないわけでありますが、しかしそれを実際やればですね、日本への極めて厳重な挑発ということをもちろん意味しますし、アメリカも相当程度刺激されることになるのは当然であります。したがって日本の上を飛行させて無数弾ミサイルを発射すると飛ばすということはですね、日本アメリカとの間の軍事的な緊張をものすごく高めるということになるわけですから、それを北朝鮮は避けようとしていたということは明らかであろうかと思います。したがってそこに目的を北朝鮮は持っていたわけではないと言っていいと思います。だとしますと今回明らかになったことはですね、無数弾ミサイルを高度1000キロ以上に上昇飛行させてですね、一回大気圏外に打ち出して再び大気圏に再突入させるということを、北朝鮮はやったわけでありますが、おそらくこれが非常に北朝鮮にとっては重要な意味を持つものであったと考えられると思います。すなわち大気圏内に再突入するときの耐熱性といいますか、その能力を実験するという意味で、今回の無数弾ミサイルの発射は意味があったということになるかと思いますが、しかしそれは無数弾ミサイルの能力を向上させるという意味では特にないと、むしろこの先に北朝鮮が考えている長距離弾道ミサイル ICBM でありますが、すなわちアメリカ本土を攻撃できるような長距離弾道ミサイルを将来持つためには、この再突入の技術というのは必ず必要になりますので、その点を考えて今回発射をしたというふうに見ることができると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは市川隆子さんからのメッセージをお聞きください。
しゅうちゃんこんにちは、姉さんです。こうして何回かしゅうちゃんに呼びかけていますが返事がもらえていません。きっと厳しい状況下で返事も書けないのでしょうか。元気でいてくれていることだけでも知りたいんですけどね。一なりに以前8軒もあったお店は今は1軒もないんですよ。信じられないでしょうね。我が家スーパー市川も閉めました。よくしゅうちゃん手伝ってくれていたのにね。時代の流れかな。しゅうちゃん帰ってきたらびっくりするだろうな。今は沿線にコンビニやストアができていてとても助かっています。道路も広くなってすっかり様変わりしましたが、しゅうちゃんが帰ってきた時の道しるべにと道路脇に生え植えてあった 桜の木一本だけは残してありますよ。毎年きれいにたくさん咲いてくれています。桜の花を見てふと右の上を見上げると土原の丘が見えるんですね。ここは38年間変わらぬ風景です。しゅうちゃんの家族とともにみんなで早く登りたいですね。1月珍しく市成に雪が17センチほども積もりましたよ。しゅうちゃんのいるところは極寒の地と聞いていますが、私には想像もできません。しゅうちゃんがバイクで通っていた岩川高校は閉校となり、隣の末吉高校と合併しています。これも時代の流れでしょうね。38年の長い月日の流れをひしひしと感じています。同級生の花群香織ちゃんが代表となってしゅうちゃんの帰国に向けて頑張ってくださっています。早く会いたいものだといつもいつも言っています。香織ちゃんとお酒を飲む機会が早く来るように、しゅうちゃんも希望を捨てずに頑張って生きていきなさいね。好きでそちらに行ったんじゃないのにね。無理やり連れて行かれたのに。日本人なのになぜ北朝鮮に、なぜ早く帰ってこれないのかと、全くもって不思議な国だなと。北朝鮮も我が国もです。いつもいつも首をかしげてやり場のない気持ちと怒りでいっぱいです。でも国民の大半は何をしているのか、時間のかかりすぎだ、早く助け出せ、歯がゆい気持ちでいつもテレビ見ているよって、体に気をつけて頑張れ、いつも応援しているからと、集会や署名活動の時に激励の言葉をいただき、涙が出るほどとても嬉しく力が湧いてきます。早く帰りたいよね。ごめんね、いつも助けてあげるからと言いながら未だに帰国できていない。でも国民を見捨てるような安倍総理ではありません。必ず国民を守ってくれる安倍総理だと私たち家族は信じています。そうでないと国際社会から物笑いの国になってしまいます。圭一さんも私も共に70歳になっています。しゅうちゃんも61歳ですね。踏ん張って踏ん張っての気力だけの年に差し掛かっていますが、しゅうちゃんに会うまではと鹿児島で声を張り上げています。鎌倉より京への道のりはあとわずかです。そのわずかな歩みを今そこで止めてしまっては、京でのきれいなお月様を眺めることはできないとの原殿ご返事の中の御文がありますね。今は冬真っただ中ですね。でも冬は必ず春となります。必ず道は開けます。開いてみせるとの強い一念をお互い持ち続けていこうね。しゅうちゃん、体にだけは十分気をつけて、必ず生き抜いていくんですよ。また流してもらいます。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川隆子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、真由角純で天使の誘惑をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。真由角純で天使の誘惑をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33586011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。